みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週も先週に続き、聖マリアンナ医科大学大学院医学研究科の小林康之先生に、人工知能時代における放射線科医というテーマでお話を伺います。小林先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、医学領域でも AI 人工知能の活用が進んでいますが、昨年の北米放射線学会は AI で大いに盛り上がったそうですね。
すごかったですね。昨年の北米放射線学会では、ラングロッツ先生が AI が放射線科医の代わりになるかという質問に対する私の答えはノーだと、しかし AI を使用する放射線科医が AI を使用しない放射線科医に取って代わるだろうと言われていました。
はい。
昨年の北米放射線学会の AI に対する異常な熱狂は非常に驚きました。
はい。
AI と名が付くあらゆるセッションにその30分前に行かないと会場にさえ入れませんでした。
わあ。そのアメリカに比べて日本での盛り上がりはいかがなんでしょう？
非常に残念ですけども、日本国内での盛り上がりはそれに比べると必ずしも高くありません。
はい。
日々の業務で忙しくてまだ先の AI を学ぶ余裕はないよ、 AI 勉強しても自分たちでは何もできないじゃないか、そんな言葉が聞こえてきます。はい。しかし我々が関与するしないにかかわらず、 AI は確実に我々の業務に活用されるようになります。将来 AI が診断や治療方針の決定を行う時代が来ることは間違いなく、医療は飛躍的に進歩します。医師が時間的精神的余裕を獲得することによって、医師の原点、すなわち人を癒すに立ち返ることができると言われています。
先日政府が AI についての方針を発表したそうですね。
そうです。政府は AI は判断を誤ることもあるため医師の診断を支援する機器と位置づけ、最終的な診断や治療方針の決定と責任は医師が担うとの原則を医師法上の取り扱いで規定するとの方針を発表しました。
はい。
我々にとっては朗報なんですけども、安心してはいられません。アメリカの FDA 食品医薬品局は、医師不要で糖尿病の網膜病変が診断可能な AI 機器を販売する初の認可を今年の4月に与えています。我々が積極的に AI に関与して国内の日々の業務に適合するように、 AI 開発の方向性をコントロールしていかなければなりません。
これからの放射線科医はどのような存在になるべきだとお考えですか？
我々放射線科医を考えたとき、画像情報のみならず、あらゆる臨床情報や臨床データ、これを AI に活用して解析をして判断を下す、いわゆるデータサイエンティスト像が浮かんできます。放射線科医が AI と共存する次世代医療を作り上げるのは若い先生方です。あらゆる医療関係者が AI を学ばなければならない時代だと思っています。
わかりました。小林先生、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は聖マリアンナ医科大学大学院医学研究科の小林康之先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。